おはようございます。皆さんとこのように御言葉を学べること心から感謝しております。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいでしょう。これはマタイの福音書の16章26節でイエス様が弟子たちに語った言葉であります。私たちの人生にはたくさんの質問があります。その質問は小さな質問であったり、あるいは深刻な問題の質問であったり、あるいは非常に大切な質問であるかもしれません。しかしその中で最も大切な、最も重要な質問は、私たちの人生の目的は何なのかということであります。私たちはこの地上でどのように歩まなければいけないのか、これが私たち人間にとって最も大切な質問であります。確かにこの質問を投げかけるならいろいろな答えが返ってくるでしょう。それは健康に恵まれる、そのようなことであったり、あるいはお金があって安定した暮らしをする、あるいは定まった良い仕事に恵まれる、また平和な家庭や家族が与えられる、そして高い社会的な地位が与えられる。確かにこの一つ一つは大切なことかもしれません。しかし考えてみますと、これらのことは一時的なことであります。どれ一つをとっても私たちに保証されたものはありません。私たちはこの最も重要な、最も重大な私たちの人生の目的は何なのか、この答えを見つけることができるんでしょうか。それはイエスです。可能です。聖書がその答えを私たちに与えてくれています。先ほどお読みしましたマタイの福音書16章26節、そこでは誠の命を得ることが全世界を手に入れることよりも重要であると、このようにイエス様は私たちに教えています。誠の命、違う言葉で言うならば永遠の命のことです。しかし考えてみますと、私たちは自分の永遠に関してあまり真剣に考えようとはしないのではないでしょうか。それはきっと今が良ければ、今が良ければいいではないか、考えてもわからない永遠のことなど考えたくもないと思うからではないでしょうか。御箇所の6章の8節でこのように書かれています。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。 御箇所の6章の8節で書かれています。へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。今日は皆さんとご一緒にもう一度私たちの人生、この地上での歩み、それを共に考えてみたいと思います。神と私たち一人一人の関係、違う言葉で言うなら私たちの永遠を考えるときに、どうしてもクリアしなければならない一つの問題があります。それは私たち人間の罪です。この罪という問題、これを私たちは解決しなければいけません。ローマ書の6章の23節で、罪から来る報酬は死です、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です、このように書かれています。神の約束は罪を解決する、あるいは罪から救われることによって永遠の命を私たちが得ることができるんだ、このように確かな神の約束が御言葉には記されています。私たちはこれから簡単に罪と救い、そして今日の御言葉からその罪の本質、また罪の目的を一緒に学んでいきたいと思います。でまず罪、それはこの言葉の意味するところは的を外すということです。的を外す、それは的外れの生き方をするということであります。またこの罪について聖書辞典を見てみますと、このような説明がされています。それは神から離れて神に反逆することであり、神を無視して自我、自分と我ですね、自我、自己中心に生きること、これが罪だと、このように説明されています。皆さんヤコブ書の一章をちょっとお分けください。一章の14節15節にはこのように書かれています。ヤコブ書の一章の14節15節、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。ヤコブはこのように教えています。またヨハネは第一ヨハネ3章4節で、罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。罪とは神の命令に逆らうことだと、ヨハネは第一ヨハネ3の4で私たちに教えています。今日私たちはエペソの2章の8節から10節を学ぶわけですけれども、このエペソの2章の1節から3節を見てみますと、救われる前の人間の姿が描写されています。そこを読みますとこう書かれています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、 その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。大切なあの3節です。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした、とこのエペソの2章の1節から3節に私たちの救われる前の姿が書かれています。またパウロはローマ書の1章の29節から32節でこの罪の具体的な例をも挙げています。ぜひ皆さん後でこのローマ書の1章の29から32を見ていただけたらいいと思います。罪、今私たちはこの罪がどういうものであるのかを見ました。そして私たちは救いを簡単に見てみたいと思います。救いで、この救いの概念、この救いが意味することはこうであります。危険と悲惨な状態から安全あるいは安心な状態へと救い出されることである。で、聖書辞典を調べてみますと、救いに関してこのように書かれています。神が人間を罪がもたらす永遠の滅びから救い出し、永遠の命を人間に与えてくださるという神の働き、各聖霊の働きであり、それは罪の奴隷から神の奴隷として生きることである、このように説明されています。この罪の奴隷から神の奴隷、パウロはこのことをローマ書の6章の16節から18節で私たちに明らかに示しております。先ほども罪というものがどういうものであるのか私たちは教えられました。罪は別の言葉で言うと神の清さ、あるいは神の正しさに対する反逆であります。そしてこの罪から救われるのはただイエス・キリストが流されたあの血によってのみであります。このエペソの1章の7節を見てみますと、このようにパウロは書き記しています。エペソの1章の7節、私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。コロサイの一章のところをちょっとお分けください。コロサイの一章の20節から22節を見てみますと、このように書かれています。その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く、傷なく、 避難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。このようにパウロはコロサイのこの箇所でも救いのことをこのように述べています。救いはただイエス・キリストの血によるのみです。また読めたようにこの救いはイエス・キリストを通してのみ与えられるものです。だから私たちはイエス・キリストを私たち一人一人の救い主として受け入れる時にのみ私たちは救いを得ることができるということです。神は実にその一人いる子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス・キリストを通してのみ。御言葉はこのことをはっきりと私たちに教えている箇所があります。使徒の働きの4章の12節にはこのように書かれています。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。はっきりしています。御事はイエス・キリストのみ、唯一です。イエス・キリストだけです。パウロは違う箇所でもこのように言明しています。第一テモテの2章の5節、神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。第一テモテ2章5節です。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。ルカの福音書の2章の11節です。あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。そうです、救いはイエス・キリストを通してのみ私たちに与えられる。御言葉はそのことをはっきりと私たちに示しています。そして今日私たちはこのエペソの2章の8節から10節を通してこの救いの本質が何であるのか、また救いの目的があるということを御言葉から一緒に学んでいきたいと思います。救いの本質、この2章の8節から9節を見てみますと、私たちは4つ知ることができます。まず1つ、それは救いは神の恵みであるということです。救いは神の恵み。あなた方は恵みの上に救われたのです。あなた方は恵みの上に救われたのです。この恵みの上に、この上にという言葉の意味するところはそれだけの理由でということであります。それだけの理由で、恵み、それだけの理由であなた方は救われたということであります。同じこの2章の5節では、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです、このように書かれています。ただ恵みに よるのです。でこの恵み、ギリシャ語ではカリスという言葉が使われていますが、この恵み、これは私たち一人一人の働きに対する報酬ではありません。全く与えのないもの、全く働きのないものに与えられる神の贈り物です。全く与えのないもの、全く働きのないもの、そのものに贈られるものであります。この恵みは神の御心によって与えられるものです。それが先ほどもお読みしましたが、エペソの1章の7節から8節でこのように書かれていますので、もう一度お読みします。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、この恵みを私たちの上にあふれさせ、このようにパウロは一節、この一章の7節から8節で、この恵みは神の御心によるということを私たちに教えます。またこの恵みは罪深い者たちに注がれた恵みであります。先ほどもお読みしました、あのエペソの2章の1節から3節で、私たちに及んだ、罪深い私たちに及んだ、そのことが記されていました。恵みによって私たちは救われました。パウロはこのエピソードでも語っているように、ローマ人の手紙の3章の24節でこのように私たちに教えます。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。値なしに救われる、このようにパウロはこのローマ書の3章の24節で教えています。恵み、値のないもの、働きのないもの、そのようなものに与えられる神の贈り物、この恵みに対して報酬は違います。報酬は私たち一人一人の働きに応じて支払われるべき当然のものです。ローマ書の4の4節でパウロはこのように言います。働く者の場合にその報酬は恵みでなくて当然支払うべきものとみなされます。報酬、まず救いの本質の一つは、この救いは神の恵みによるということであります。二つ目は、救いは信仰による、このように書かれています。あなた方は信仰によって救われたのです。救いを受け取る私たちの応答は信仰です。パウロはガラテヤの2章の16節で、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められる、このように述べています。ただキリストイエスを信じる信仰によって、でこの信仰、ギリシャ語でピスティスという言葉が使われています。また動詞形は信じるはピスティオというギリシャ語が使われていますが、この両方の言葉を合わせると新約では240回以上この言葉が使われていると言われています。 この信仰、それは神に対する全幅の信頼です。違う言葉で言い表すなら、それは私のすべてを委ねて従いますの意味であります。私のすべてを委ねて従います。これが信仰です。ですからこの信仰は全人格的な応答であります。感情だけの応答ではありません。また知識だけの応答ではありません。あるいは意思だけの応答ではありません。知識も感情も意思もすべて、私たちのすべてから出る応答、これが信仰であります。さて皆さん、今私たちは救いを受ける我々の応答、人間の応答は信仰だと皆さんに申し上げました。とするならば、信仰は我々の行いなんでしょうか。いいえ、違います。御言葉は違うと教えています。これも神によるものだとはっきりと教えています。第一コリントの十二章の三節でこうパウロは言うんです。また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。そうです。この信仰も私たちが救いの応答として捧げるこの信仰も聖霊なる神の働きによって私たちの心にもたらされたもの、それが信仰であります。救いの本質、それは一番目は恵み、二番目は信仰による、三つ目は私たちの行いではないということです。八節、自分自身から出たことではなくと書かれています。ここでから出たことではなく、でこのから、それは何々を元にするとか何々から始まるという、こういう意味の言葉が使われています。出たこと、私たちの行動行い、だから自分自身から出たことではなく、それはあなた方から始まった行いではなくという意味であります。9節を見てみますと、行いによるのではありませんと書かれています。行いによって救いを得ることはないとパウロは9節で明らかにしています。ローマ書の3章の28節では、人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えですとパウロはここで述べています。また先ほどはガラテヤの2章の16節、半分だけを、後半の半分だけを意味しました。前半はこのように書かれています。人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められる。ガラテヤの2章の16節です。パウロはなお第二テモテ1章の9節で、神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、私たちの働きによるのではなく、このように この第二テモテの一章の9節でパウロは私たちに教えます。で、皆さん、この9節の後半に、誰も誇ることのないためですという言葉が記されています。私たちはこの言葉がなくても救いは行いにはよらないということが理解できます。でもパウロは行いによるのではありませんと書いて、誰も誇ることのないためです、このように9節の後半に書き記しています。そうです。もし私たちが自分の行いによって自分を救うことができるのであれば、私たちはその自分の行いを誇ることができます。ですよね。また自分が自分を救ったと誇ることができます。しかしこのような救いはありえないんです。パウロはここでこの9節の後半で、誰も誇ることのないためです、それは絶対に行いによっては救われないんだということを強調しているわけです。私たちは一人の例を見ることができます。それは信仰の父と言われるアブラハムの例を私たちは見ることができます。ローマ書の4章でパウロはこのように私たちに教えるんです。ローマ書の4章の1節から3節でこのように書かれています。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。そうです。この4章の2節でアブラハムは救われたのは彼の行いによってではないと2節でパウロは言い、そして3節ではアブラハムが救われたのは彼の信仰によってだ、このようにパウロは書き記しています。これが救いの本質の3つ目です。行いによっては救われない。そして4つ目は、この救いは神からの賜物です。八節の終わりは神からの賜物ですと書かれています。で、この原文のギリシャ語を見てみますと、こういう順序になっています。それを日本語として訳しますと、神のものである賜物は、神のものである賜物は、こういう語順で、このところがギリシャ語の語順として書かれています。英語では The Gift of God、 このところは The Gift of God、 このように英語の聖書には書かれています。そうです、賜物、それは神からの一方的な贈り物であります。神からの一方的な贈り物。最初にお読みしましたローマ書の23節、6章の23節ではこのように書かれていました。 罪から来る報酬は死です。罪が当然払うべきその代価は死だ。その後、しかし神のくださるギフトは、賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ書の6章の23節です。私たちはこの2章の8節9節を通して救い、その本質を4つ見ました。私たちは時々ここで救いの技が終わったと勘違いをして十節を読まないことがあります。でもこの十節にこそ神の救いの目的がはっきりと記されています。十節にはこう書かれています。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。この十節の原文、ギリシャ語の原文を見てみますと、文頭にこの接続詞ガルという言葉が使われています。日本語では訳されていないんですが、それはなぜならという意味であります。なぜなら、だからなぜなら私たちは神の作品だって。で、パウロはこの十節の冒頭で何を言いたかったのか。それは八節九節、救いの本質について語った後、この救いはすべて、この救いはすべて神の業であるということをもう一度この十節冒頭で私たちに教えるわけです。私たちは神の作品であって、そしてキリストイエスにあって作られたのです。キリストイエスにあって作られたのです。このキリストイエスにあって、それはキリストと信仰によって結合していることを意味しています。キリストイエスにあって作られたのです。それは新しく作られたということです。神聖です。イエス様はニコダモとの会話の中でこのようにニコダモに言っています。ヨハネの3章3節です。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。あなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。またパウロは第二コリントの5章の17節で、誰でもキリストのうちにあるなら、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。新しく作られたものです。このように第二コリントの5章の17節でパウロは教えています。ヨハネもこのように言うんです。第一ヨハネ5章の1節で、イエスがキリストであると信じるのは誰でも神によって生まれたのです。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。ヨハネは第一ヨハネの5章の1節でこのように、キリストイエスによって作られたものがどのようなものであるか教えています。この新しく作られたもの、新しい人、この新しい人には新しい 命の中で新しい性質をいただいた者たちのことです。そしてこの十節、良い行いをするためと書いてます。良い行いをするため、でこのためにと書かれています。ためにギリシャ語のエピという言葉がここに当てられているんですが、これは新しい命の中に良い行いが完全に組み込まれている、そういうことを強調するために使われている言葉です。新しく作られたもの、新しい人はその命の中に良い行いがもうすでに完全に組み込まれているということを御言葉は教えています。もちろんこの良い行いは神が喜ばれる行いのことであります。それはマタイの福音書の22の37から39節でイエス様が言われた言葉に要約できます。それは神を愛し隣人を愛す。パウロはこのことを具体的にこのエペソの4章から後半で、その実践的な教えの中でこの良い行いがどのようなものであるのかを私たちにはっきりと教えています。ぜひ時間が終わりだったらこのエピソの4章から後半を読んでいただきたい、このように思います。この良い行い、ヤコブもこのことに関してこのように私たちに教えるわけです。ヤコブ書の2章の17節でこのように書かれています。それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。17節、26節、魂を離れた体が死んだものであるのと同様に行いのない信仰は死んでいるのです。ぜひ皆さん18節を見てください。18節、さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。行いのない信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。行いのない信仰を私に見せてくれ。いかがですか皆さん、見せることが可能なんでしょうか。答えはノーですよね。行いのない信仰は誰にも見せることができないんです。ですよね。パウロもヤコブも言うんです。救われた者は、新しく生まれた者は変えられて、その者には行いが伴うんだということ、良い行いがその人には伴うんだということ。行いによっては救われない、しかし救われた者には行いが伴う。パウロもヤコブもそのように教えています。そしてこのエペソ2章の後半はこのように書き進んでいます。良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。良い行いに歩むように、誰がですか。 そうです、新しく作られた者たちが良い行いに歩むように。パウロは4章の1節で、このエピソードの4章の1節で、その召しにふさわしく歩みなさい、このように書き記しています。その召しにふさわしく歩みなさい、そして良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。そうです、救われたお一人お一人の日々の歩み、あるいは日々の働き、その内容も方向もすでに神によって定められているということを、私たちはこの御言葉から知ることができます。だからパウロは言うんです、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。同じエペソの4章の17節です。異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。私たちは救いには神の目的があるということを今この10節から知ることができました。救いには目的がある。この1ページ前のこのエペソの1章の4節には選びのことが書かれています。そこにはこう書かれています。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、二前で清く傷のないものにしようとされました。パウロはキリストの救いの目的、また神の選びの目的とは一致するということを私たちに明らかに示しています。そうです、私たちが選ばれた目的、救われた目的は一致するのであります。私たちは今日このエペソの2章の8節から10節で救い、その本質と目的を見ました。最初に私はマタイの16章のところから、私たちの人生にとって一番大切なものは何なのか、そこでは誠の命を得ることだと教えていると言いました。そうなんです、御言葉は言うんです、聖書は言うんです、私たちが全世界を手に入れても誠の命を失ったら何の得もない。そのためには私たちは自分の罪という問題を解決しなければいけません。その罪を解決する、それはイエス・キリストを通してのみであります。イエス・キリストを通して私たちが救われる、そのことだけが私たちはこの人生の目的をしっかりとつかみ取る方法であります。救いはすべて神の技であります。その本質は恵みであり、信仰によるであり、行いによるのではない、そして神の賜物である。また救いには目的があるということも私たちは知りました。救われている皆さん、私たちはただ単に救われて永遠の命をいただいた、それで私たちの救いが完了したのではありません。あの十節が教えるように、私たちにはその後大切な働きが託されました。それはこのようにあなた方の光を 人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。マタイの福音書の5章の16節です。あなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。そうです、これが私たちに託された働きであります。最後に、今日は父の日です。肉の父は私も含めて、家族からあるいは親しい者からプレゼントをいただくことを強く願っております。でも皆さん、天のお父様は、霊のお父様は違います。皆さんにプレゼントを与えようとしています。そうです、すでに救われて神様の子供とされている皆さん、もう一度そのプレゼントを調べてみてください。私たちが知らなかった素晴らしいものがそこにはきっとあります。まだこのプレゼントをいただいていない、もしこの中にその方がおりましたなら、ぜひお勧めいたします。お父様のプレゼントをお受けください。これが私たちがこの人生を生きる目的を明らかにしてくれるプレゼントであります。お祈りいたします。天のお父様、御言葉を感謝いたします。私たちが救われたのは本当にあなたのただただ恵みによってであります。私たちはそのことをもう一度知ることができ、ありがとうございます。本当にあなたは私たちに素晴らしいプレゼントを与えてくださいました。そのことをもう一度ありがとうございますとあなたに言い表します。またお父様、まだこの中にあなたのこの素晴らしいプレゼントをいただいていない方がおりましたならば、どうか神様、今日がその喜びの日、救いの日となりますように、その心にあなたが働いてくださいますようにお願いいたします。今日のこの御言葉を本当に心から感謝し、またこの御言葉をもってこの一週間もあなたの御前を歩むものとしてください。イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。